So why don't we start with a prayer?
はい、じゃあお祈りで始めましょう。
Father, we glorify your name today.
天のお父さん、あなたの皆を褒めたたえます。
Because you are worthy of that praise.
あなたはその私たちの賛美にふさわしい方です。
Lord, I pray that as we look at your word today, that we could understand better how to honor you and fear you with our lives.
あなたをたたえ、あなたを恐れるために本当に御言葉を学びますけれども、その時間を祝福してください。
Lord, open the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目と耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to teach us.
あなたが語りたいと思っておられることを私たちが理解できるように助けてください。
Give Hide and myself the words to speak.
Hide と私に語るべき言葉を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, today we are continuing our series on fearing God.
はい、神様を恐れるっていうシリーズを今、メッセージのシリーズをやっていますけれども。
And I chose kind of a strong title for this message, Despising God.
はい、今日のメッセージのタイトルはちょっときつめに聞こえるかもしれませんけれども、神様を侮るっていうふうにあります。
You know, oftentimes when we use that word despise in English, we can mean different things.
Despise っていうその英語の単語の使い方にはいくつかあります。
We can use it a food, for example. I despise natto.
例えば、納豆に対して despise という単語を使おうとすると、私は納豆が大嫌いですっていうこと
になります。How do you despise natto?
納豆大嫌いっていう人？
Am I the only one that despises natto?
一人だけ。
We have one more person. Thank you. We can also use it when we're describing people's attitudes or actions.
もしくはその人の態度とか、アクションですね、行動に対して使うこともあります。
For example, I despise racism of any sort.
私は、例えば私は、いかなるその人種差別も考え方も受け入れます、もう嫌います、軽蔑しますということになります。
But we'll often use it of people too.
Despise っていう単語は、人にを相手にしても使う単語です。
Sometimes we're simply making light of them.
それは、まあ、その相手のことを軽く扱うということになると思うんですけども。
You know, we're saying they're not worth our time or attention.
自分のその時間とか注意を、注ぐのに値しない人っていう扱いになります。
Other times we're showing utter contempt for them.
もしくは、まあ、全くその人のことを軽視しているということになります。
So for example, for a lot of people in America, they despise both Hillary Clinton and Donald Trump.
まあ大統領選挙ありましたけれども、アメリカ人の人にとってた、まあ例えて言うならば、ドナルド・トランプさんもヒラリー・クリントンさんも、もう軽視する相手だということになります。
But despising God?
でも神様のことを、侮るとか軽く見る、まあ、蔑むということになりますけれども、それってどういうことなんでしょう。
Christians don't do that, right? I mean, we love God.
クリスチャンはそんなことしませんよね。だって神様のことを愛しているんだから。
But do you do things that show disrespect for him?
でも神様に対してその不尊敬な態度を取っていることはないでしょうか。
Do you do things that make light of him or make light of what he's done for you?
神様のことを軽く扱ったり、神様が私たちにしてくださったことを軽く扱ったりはしていないでしょうか。
And are there things that you do that show utter contempt for him?
その他神様に関することで自分たちが軽く見ている、軽視していることがないでしょうか。
Today we're looking at the book of Malachi.
今日の聖書の箇所はマラキ書になります。
And it's the last book of the Old Testament.
ご存知のように旧約聖書の一番最後になりますけれども。
And after Malachi wrote this book, God was silent for 400 years.
マラキがこのマラキ書っていうのを書いて、その後400年間神様は沈黙を保たれました。
He did not speak a word to the Jews.During that entire time.
ユダヤ人に対してこのマラキ書が書かれてから400年の間、神様は沈黙を保たれました。
Why not?
なぜでしょうか。
Probably for a lot of the reasons that Malachi brings up in this book.
その理由というのがマラキがここに、列挙していってますけれども。
And the key issue was that they had lost their fear of God.
そのキーになる、言葉というのが、そのユダヤ人たちが神様を恐れるということを忘れていたからです。
Now, to give some background, the Jews had just returned from 70 years of exile in Babylon. They had returned to Israel.
この頃の背景についてお話ししますけれども、ユダヤ人っていうのは、やっとその70年間のバビロン捕囚から、イスラエルに戻ってきたところでした。
And by God's grace, they had rebuilt Jerusalem and they they had rebuilt the Lord's temple.
神様の恵みによって、エルサレムに神殿を再建することができました。
But it still wasn't really a time of peace for the Jews.
でもその、だからといって、ユダヤ人にとって平安な時代が訪れたというわけではありませんでした。
They still had no king.
自分たちの中から王様が出ていた時代ではなかったんです。
They were still under the Persian Empire.
それは、ペルシャの帝国の支配のもとにありました。
And from the time they returned, they faced a lot of opposition.
そしてその自分たちがその土地へ帰るっていうことに対して いろんな周りから反対もありました。
And because of that, the Jews had become very cynical about God.
で、そのこと、そういう経験をどんどん通じて、ユダヤの人たちっていうのが、神様のことを皮肉を言うようになっていました。
They lost their fear of him.
神様を恐れるっていうことを、もう感覚を失っていました。
And it showed in their actions, their attitudes, and their words.
それは行動であったり、言葉であったりというところに現れてきていました。
Let's take a look, Kyle. Malachi chapter 1, starting from verse 1.
はい、マラキ書の1章の1節からです。
It says a prophecy, the word of the Lord to Israel through Malachi. I have loved you, says the Lord. But you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. And I have turned his hill country into a wasteland and left his inheritance.
はい、マラキ書の1章の1節から3節です。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。あなた方は言う、どのようにあなたが私たちを愛されたのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか。主の見告げ、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の継いだ地をアラノのジャッカルのものとした。
God says to his people, I haveLoved you.
神様はここで、あなたのこと、私はあなた方を愛しているというふうに言っています。
But right away you see the cynicism of the Jews.
でもその後に、そのユダヤの人たちの皮肉が出てきます。
They said, really?
本当ですか?
You love us?
あなたが、神様、あなたが本当に私たちのことを愛してくれてるんですか?
Look at what happened to us.
私たちの周りに起こっていることを見てください。
We were defeated by our enemies.
私たちは敵に打ち負かされて、
We went into exile for 70 years.
70年間もその捕囚、バビロン捕囚があって、
Now we're back and things still aren't going well for us.
でも全然その状況が良くなったっていうふうには見えないです。
You love us?
それでもあなたは私たちのことを愛してるって言うんですか?
It feels like you've abandoned us.
もしくはもうあなたは本当に私たちのことをもう見捨ててしまったんじゃないかっていうふうに思っています。
Have you ever felt that way?
皆さんはそんなふうに感じたことがないでしょうか?
Life's falling apart on you and you say, God, I thought you loved me.
自分の人生がもうガラガラと音立てて崩れていくときに、皆さんは言うかもしれません。神様はあなたは私のことを愛してくれてると思っていました。
I thought that when I became a Christian, you would make my whole life smooth.
クリスチャンになったらあなたが私の人生を何の問題もない、平らなものにしてくれるっていうふうに思っていました。
Why are all these bad things happening to me?
なぜこんな悪いことが私に次々と起こるんですか?
What's wrong with this way of thinking?
でもこういう考え方の何が間違っているんでしょう?
Well, for one thing, it often ignores our own sin.
まず最初にあるのは、私たちは自分自身の罪っていうのをに対して盲目になってしまっているということです。
Oftentimes it is our own sin and our bad decisions that leads to the trouble that we face in our lives.
しばしばあるのは自分自身の間違った決断によって罪を犯してしまって、その結果が自分に返ってきているっていうだけのことがある。
But many times we don't want to accept that.
でも自分自身ではその結果っていうのを受け入れ、私たちは受け入れたがりません。
You just want to say, "Oh, sorry, God, I blew it."
神様ごめん、ちょっとこれ無駄にしてぐちゃぐちゃにしちゃった。
Can you clean up my mess for me?
ちょっと自分がぐちゃぐちゃにしたんやけど、神様そこちょっときれいに掃除しといてくれませんか?
And when God doesn't, we get upset.
で、それをして神様がしてくれないってなったら、私たちはそれに対してまた怒ります。
Too often we take our sin far too lightly.
私たちは自分自身の罪を、もう全然それ実際よりも軽い。
And so God allows us to suffer the results of our sin as a form of discipline.
そして神様は、私たちが訓練されるために自分たちがの罪によって起こった結果、苦しむということを、 訓練のために用いられることがあります。
He wants us to learn and to grow from our mistakes.
神様は私たちが自分自身の失敗から学んで成長してほしいというふうに願っておられます。
But if he just cleans up our messes, that won't happen. But if he just cleans up our messes, that won't happen.
もしでも神様ご自身が私たちの失敗の結果を掃除してくれるとしたら、私たちは失敗から学ぶということをするしなくなります。
We'll continue to take our sin lightly.And we'll never grow.
で罪の結果を軽く見るならば、そこから学ぶ、成長するということがなくなります。
And so God, as our loving Father, disciplines us.
でも神様は私たち一人一人を愛しておられる方なので、私たちが成長する、学ぶように訓練されます。
The problem with many people is they don't look at God that way.
でも多くの人たちが神様のことをそういう目で見ていません。
They don't look at him as a loving father whose discipline we need to respect and accept.
私たちが尊敬して受け入れるべき、私たちを訓練してくださる方だっていうふうに神様を見ていません。
Instead, they kind of look at God as their service provider and they're the customer.
そうではなくて、往々にして神様のことを私たちは、サービスの提供者とか、で私たち自分のことをそのお客さんだっていうふうに見がちです。
And in our society, customer is king. We can do no wrong.
で、私たちの社会では、お客様を神様ですっていう考え方がまかり通っているので、そういうふうに神様をその相手として見てしまいます。
You know, we pay our money and we expect first class treatment.
お金さえ払えば、自分が、一番の扱いを受けることができるっていうふうに考えてしまいます。
So for Christians, we...Go to church, we pay our tithes, we do a lot of good things, and we expect God will make our lives perfect.
ですから私たちクリスチャンが、教会に行って献金をして、良い行いをしていれば、神様が私たちの人生を、完全なものにしてくれるっていう期待を持ちます。
And so when God brings discipline into our lives, we get upset and we complain that God doesn't love us.
そんな状態なので、神様がもし私たちの人生に訓練という試練を与えられるときに私たちはそれに対して、怒るような反応をしてしまうわけです。
That's how these Jews were.
で、ユダヤ人もそれと同じでした。
You know, before the exile, they would offer their sacrifices to God.
ユダヤ人たちはバビロン捕囚の前にはきちんと、神様から命令があった通り、生贄をきちんと捧げていました。
But the rest of the time, they lived for themselves.
でもそれがいつの間にか忘れ去られてしまって、自分自身のためにもう自分勝手な生き方をするようになっていました。
They worshipped other idols, and that led to some terrible sins.
で、もう挙句の果てには最後には偶像礼拝が始まって、もうそれは本当に大きな罪です。
They were even sacrificing their own children to these idols.
で、そういう、偶像に対して自分自身の子供を生贄として捧げるということも行われていました。
And so God exiled them for 70 years.
で、それを、懲らしめて訓練教える、間違ってるってことを教えるために神様はバビロン捕囚を用いられたわけです。
But God could have done a lot worse to them.
でも神様はそれよりももっと、重い罰をその人たちに与えることもできたんですけれども。
And that's God's point about Jacob and Esau.
それが、ヤコブとイサオというところに、聖書今読んだところに出てきました。
God said, I have loved Jacob, but Esau I have hated.
私は、ヤコブを愛した。私はエサを憎みというふうにあります。
What did he mean by that?
これはどういう意味でしょうか?
Well, Jacob and Esau were twin brothers.
ヤコブとエサは双子の兄弟でした。
They were the grandsons of Abraham, the father of the Jewish nation.
ユダヤ人の祖であるアブラハムの孫にあたる双子です。
And God had promised to bless the whole world through Abraham.
神様はこの世のすべての人を、アブラハムを通して続いて祝福するっていうふうに約束をされました。
And God kept his promise. He sent Jesus through the line of Abraham.
神様はその約束を守られて、ヤコブの子孫に、イエス様を私たちのこの地上に送ってくださったわけです。
But God had to decide through whose line would he bring Jesus? Would he do it through Esau's line or Jacob's line?
でも神様は、そのヤコブの子孫にを選ぶのか、エサオからイエス様を出すのかというどちらかのその、血筋を選ばなければいけませんでした。
He could only choose one. There could only be one savior.
一人の救い主を与えてくださるわけですから、どちらかの家系を選ぶ必要があったわけです。
And he chose Jacob.
そして神様は、ヤコブの家系を選ばれました。
Why did he choose Jacob? Because Jacob was so much better than Esau?
なぜじゃあ神様はヤコブの家系を選ばれたんでしょうか。ヤコブの方がエサよりも、すごく優れていたんでしょうか。
Not at all.
違いますよね。
If you look at Jacob's life, he didn't deserve to be chosen by God any more than Esau did.
でその、まあ、聖書を読んでいただいたら分かると思いますけども、ヤコブが何かエサよりも特に優れていたってことは全然ありません。
But God chose to bless him.
でも神様はヤコブを、祝福する、選ぶ、愛するということを選ばれました。
He chose to bless him for one reason.
そこには、一つの理由がありました。
That reason was grace.
それは恵みです。
Yeah. That's the meaning of I have loved Jacob, but Esau I have hated.
ヤコブを愛し、エサを憎むっていうのはそういう意味です。
It means neither Jacob nor Esau deserve to be part of my special plan.
ヤコブも、エサオも、もともとの自分の計画には合ってなかったけれども、
But I decided to choose Jacob.
でも、自分は、ヤコブの方を選ぶというふうに神様を愛するというふうにおっしゃいました。選ばれました。
Now actually, if you look at Esau's life, God blessed him too.
でも、エサオの人生も神様には祝福されたものでした。
So it's not like God said, I hate you, Esau.
Esau、まあ、ここに書いた通り、神様は天からそのEsauに向かってあなたのことを憎むっていうことをされたわけではありません。
But when Esau's descendants turned away from God and they sinned, God gave them what they deserved.、
でも、Esauのその子孫にあたる人たちがエドム人っていう人たちになるんですけれども、その人たちは神様に背を向けてしまって、その結果を自分たちで責任を取ることになってしまいました。
He gave them justice.
そこには神様は正義、義を持って臨まれました。
And eventually they were destroyed because of their sin.
最後にはエドム人というのは自分たちの罪の結果として、滅びてしまいました。
But when Jacob's descendants turned away from God, God gave them what they didn't deserve.
でも、ヤコブの子孫のそのユダヤ人たちも同じように神様に背を向けてしまったんですけれども、その結果としては神様はそこに恵みを持って臨まれました。
God gave them mercy.
そこには神様の恵みがありました。
God disciplined them.
神様は、その人たちを、訓練しました。
He sent them into exile for their sin.
そのバビロン捕囚っていう時間を使って、その人たちを訓練しました。
But eventually he brought them back.
そして、最終的には、自分たちの土地へその人たちを呼び戻しました。
And through them, he gave us Jesus.
で、その人たちを通して私たちにはイエス様が与えられたわけです。
And that grace we can see even now in Israel.
その恵みは、今のイスラエルにも見ることができます。
There is no country of Edom now in the world.
今のその世界地図を見てもらったら、エドム人の、人たちの国っていうのは存在しません。
But there is a country of Israel.
でもイスラエルっていう国は今存在します。
And the amazing thing is that Israel disappeared as a nation for almost 2,000 years.
でも驚くことに本当に2000年間の間、イスラエルっていう国もこの世界の地図にはなかったわけです。
And in 1948, God miraculously brought them back.
でも1948年に神様は本当に、不思議な力を持って、奇跡を持ってイスラエルっていう国を再び起こされました。
What other nation can you think of disappeared for 2,000 years and then came back?
ね、他にそんな国がありえるでしょうか。2000年間世界の地図からなくなっていたのに、1948年になってまた再び起こされるという国がありえるでしょうか。
God showed them mercy.
神様はそこに、恵みを示されたわけです。
And just as God showed mercy to Israel, He shows mercy to us.
イスラエルに神様は恵みを示されたように、私たち一人一人にも神様は恵みを示されています。
He could have destroyed us just like He destroyed Edom.
エドム人を滅ぼされたように、私たちも滅ぼされるでもしょうがない、存在でした。
We sinned.
私たちはなぜなら罪を犯しているからです。
We broke God's law.
私たちは神様の、掟を破りました。
And God could have shown justice by destroying us for our sins.
で、神様は義を、正義を持って私たちの罪を裁くこともできました。
But instead he showed love toward us.
でもその代わりに神様は私たちに愛を持って臨まれました。
He showed love by sending Jesus to die on a cross to pay the price for our sins.
愛を持って私たちの罪のためにイエス様を送ってくださって、イエス様が十字架で私たちの罪をあがなってくださいました。
Do you make light of that love?
その神様の愛を皆さんは軽く扱っていないでしょうか。
Do you make light of that love by making light of your sin?
その、皆さんの罪を、本当に軽く扱っていないでしょうか。
Do you make light of his love by making light of his discipline?
その、訓練してくださっている、っていうこと、訓練を私たちが受けているということを軽く受け取っていないでしょう。
Now, am I saying that all of our suffering is due to our own sin?
でも、自分に起こっているその難しいことっていうのが、すべて自分の罪によって起こっているんでしょうか。
I'm not saying that.
そういうことを言っているのではありません。
Sometimes the troubles we face come because of other people's sins.
時に、まあ、時々その周りの人たちが罪を犯したことによって、それが自分に降りかかっているっていうことを経験することもあります。
Sometimes it comes because we're living in a broken world.
もしくはもうこの壊れてしまった世界が犯している罪の結果が自分に降りかかってくるっていうこともあります。
Could God prevent all these bad things from happening to us?
そういう周りの状況から起こっている悪いことが自分に降りかかるっていう、一人一人に降りかかるっていうことを神様は防ぐことができる方でしょうか。
Sure he could.
もちろん神様はおできになります。
But many times he chooses not to.
でも神様は多くの場合それを、その方法を選ばれません。
Why not?
なぜでしょうか。
Because he doesn't love us?
なぜ、もう神様は私たちのことをじゃあ愛してないからでしょうか。
No.
違います。
It's because he chooses to use these things to help us to grow.
それはその機会を通して私たち一人一人に成長を望まれているので、それをお許しになるのが神様です。
When other people betray us, he wants us to learn to lean on his love.
誰かに皆さんが裏切られたとして、神様により頼むっていうことを学ぶためにその機会を神様も用いられることができる方です。
Not only that, he wants us to grow in our own love.
自分自身のその愛の中で成長するだけではなくて、
Not only just loving the people that love us, but learning to love the people that hate us, hurt us.
自分たちが愛しやすい人を愛するっていうことを学ぶだけではなくて、自分たちが愛しにくい相手のことを愛することができるようにという学びも神様は私たちに訓練として与えられます。
And when bad things happen in our lives, even though it's not our fault, he wants us to learn to trust him.
自分自身のその罪の結果でないことで自分たちが苦しむとしても、その中で私たちが学ぶことがあるということで、神様はその訓練を私たちに与えられます。
He wants us to lean on his strength in our lives.
神様の強さにより頼むということを覚える、私たちが学ぶためにその機会を神様は用いられます。
And God will strengthen us.
そして神様が私たちの強さになります。
This world is a training ground for us.
ですから私たちにとってこの世での人生っていうのは、訓練の場です。
And God is using it to make us into the people He wants us to be.
私たちが神様が望まれる姿にされるために用いられる訓練の場です。
And so the writer of Hebrews tells us this in Hebrews chapter 12 verses 5 to 7. He says, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. Verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
ヘブル書の12章の5節から7節と11節です。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
How about you?
皆さんはいかがでしょうか。
When you go through hardship in your life, do you question God's love?
皆さんはどうでしょうか。苦難の中を皆さんが歩むときに神様の愛に対して疑問を持ったことはないでしょうか。
Or do you fear him as your father and accept his discipline?
もしくは皆さんは神様を自分の父として恐れ受け入れて、その人生の中にある神様の訓練をも受け入れているでしょうか。
The Jews had lost their fear of God because of their troubles.
ユダヤ人はその起こった問題によって神様を恐れるっていうことを忘れてしまっていました。
And this showed even in their priests.
それは ユダヤ人の祭司も同じ状態になってしまっていました。
Take a look at verses 6 to 8. It says, A son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you priests who show contempt for my name. But you ask, how have you shown contempt for your name? Verse 8. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty.
はい。次のスライド出ますか。一章の6節、8節です。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もしあなたが父であるなら、私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち。あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は、めくらの、あけものを生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるドラコア。万軍の主は仰せられる。
What's happening here?
ここでは何が起こっているんでしょうか。
God had commanded that when the Jews give their sacrifice, they only sacrifice perfectly healthy animals to him.
ユダヤ人たちは、神様に、全く問題のない健康な生贄を捧げるようにというふうに命令されていました。
The reason for this was these sacrifices were supposed to be a picture of Jesus.
そこには理由があって、その、健康な、全く問題のない、何一つ欠けたところのない生贄っていうのが、後のイエス様のことを象徴していたからです。
That Jesus would be a sinless sacrifice for our sins.
イエス様は罪を犯されませんでしたけれども、私たちの罪のために、生贄となってくださった方です。
But instead, the people so dishonored God that they were offering these diseased and lame animals to him.
でもここに出てきたユダヤの人たちっていうのは神様への尊敬を全く失っていたので、もう足が立たなくなったりとか、もう病気の状態である生贄を捧げているような、状態でした。
And the priest said nothing about it.
で、それに対して祭司は何も、指摘をしませんでした。
Not only that, when God rebuked the priests for this attitude, they pretended like they didn't know what God was talking about.
そしてその、祭司のことを神様は分かっていてそれを指摘しないということで、強く、批判されました。
But when they thought that God wasn't paying attention, they were saying things like, What a pain it is to do all these rituals. What a pain it is to do all these sacrifices.
神様がそこに、そのことをちゃんと見ておられるということを全く理解しないで、こんな生贄をしたところで、一体何の役に立つのかという態度を取るぐらいのことでした。
What can we learn from this?
私たちはここから何を学ぶことができるんでしょうか。
God is not simply interested in our religious activities.
神様は私たち の, その宗教的な行い、その行い自体を見ておられるのではないということです。
He's not simply interested about whether you're going to church or reading your Bible or praying or tithing or even doing service in the church.
それは、まあ、私たちにの場合で言うならば、教会に行くことであったり、聖書を読むことであったり、祈ることであったり、捧げ物をすることであったり、教会で使えるっていうこと自体を言っています。
God wants our
その行いを神様は求めておられるのではなくて、私たちの心そのものを求めておられます。
But so often we show a lack of respect for God even as we're doing our spiritual activities.
でもその私たちはその神様が心を求めておられるということを忘れて、宗教的な行いの方に目を向けてしまいがちになります。
Oh, it's Sunday. Well, I guess I gotta go to church.
日曜になったから、まあ、教会行かなしゃあないな。
There's other things I'd rather do, but I'm a Christian, so I guess I better go.
他にやること本当はあるんやけど、まあクリスチャンやから日曜日やし教会に行かなあかんな。
Pastor Fumi was talking about tithing again.
Fumi 先生の説教今日は10分の1献金についてやった。
I guess I better give today.
だからちょっとは入れとかなあかんよな。
How much do I got?
ここに何本入ってるかな。
couple hundred yen?
200円しかないわ。
Yeah, sure, why not?
まあ、とりあえず入れとこう。
Or, you know, I haven't read my Bible today. I guess I better read my Bible.
うん、あ、今日、聖書読んでないけども、聖書を読んだ方がいいよね。
Where is it?
どこに置いたかな、聖書。
God is not pleased with those kinds of religious activities if He doesn't have our heart.
神様はその心の伴わない単なる宗教的な行いには、全く興味がありません。
And by taking those kinds of attitudes, we dishonor Him.
そういうことをしているということは、言えば神様に対する不尊敬ということを表しています。
How about you?
皆さんはいかがでしょう。
Do you dishonor God even though you're doing spiritual activities?
皆さんは霊的な行いだけに満足してしまって、神様に対して不尊敬な態度を取っていないでしょ
う。Look at what God says in verse 14. He says, I am a great king, says the Lord Almighty, and my name is to be feared among the nations.
はい、1章の14節です。私が大いなる王であり、私の名が諸国の民の間で恐れられているからだ。万軍の主は恐れられる。
Do you treat God that way?
皆さんはこのように神様のことを、見ているでしょうか。神様のことをこのように扱っているでしょうか。
Or do you take him lightly?
もしくは神様のことを軽く扱っているでしょうか。
The priests also took God lightly by failing to honor his word.
で、その祭司たちは神様の言葉をも軽く扱っていました。
God told them, I made a covenant with your ancestors.
神様は、あなたたちの、祖先と契約をしたというふうに話されました。
I made a covenant that your ancestor and his descendants would be my priests.
で、その人の祖先たちと、子孫が、ずっと、祭司の役割を果たすというふうに、約束をされました。契約をされました。
And God said this about the covenant in verse 5 of chapter 2. He said, My covenant was with him, a covenant of life and peace, and I gave them to him. This called for reverence, and he revered me and stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty, and people seek instruction from his mouth.
2章の5節から7節です。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに、私は私と共に歩み、多くの者を罪から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。
Now, some of you might read this and think, what does this have to do with me?
で、皆さんもしかしたら こう思ったかもしれません。ここを読んで、これが一体自分に何の関係があるの?
You know, I'm not a priest.
自分は祭司じゃないし。
But God says that if you are a Christian, you are His priest.
でも皆さんはクリスチャンであるならば、皆さんのことを神様は祭司というふうに呼んでいます。
In 1 Peter 2:9, He calls us a royal priesthood.
第一ペテロの2章の9節で神様は、私たちクリスチャン一人一人のことを王である祭司というふうに、言っておられます。
And as God's priests, we are to revere him and stand in awe of him.
で、私たちは神様、その祭司として神様の御言葉を、明らかにし、敬うということを求められています。
As his priests, we should know his word and speak it.
で、私たちは祭司としてその言葉を、知り、その言葉を周りに語ることが求められています。
As his priests, we are to turn people from their sins.
で、周りの人たちを祭司として罪から立ち返らせるという役割も与えられています。
As his priests, people should see God in us and hear God's words in our mouths.
祭司として、周りの人たちが私たちの中に神様を見て、私たちの口から言葉が語られるということを私たちの祭司として求められています。
That's what these priests were supposed to do.
で、もちろんそのユダヤの祭司たちも同じ働きを求められていました。
But look at what God told them. He said in verse 8, But you have turned from the way and by your teaching have caused many to stumble.
でも、結果として神様はその祭司たちにこのように言っています。 しかしあなた方は道から外れ多くのものを教えによってつまずかせレビとの契約を損なったというふうに2章の8節に書かれています。
In other words, they knew God's word, but then they turned away from it.
言い換えるならば、その祭司たちは当然神様の御言葉ということを知っていたんですけど、それにもかかわらずそれに背を向けたということです。
Not only that, they taught the people to turn away from God too.
それだけではなく、自分がそうしなかったというだけではなくて、その民衆たちをも神様に背を向けさせたということです。
How about you?
皆さんはどうでしょうか?
Do you fear God enough to obey His word?
皆さんは神を恐れて神様の御言葉に従っているでしょうか?
Or do you say things like, well, I know that God says I should forgive this person, but you know, God just doesn't understand what this person's done to me. I can't forgive.
もしくは皆さんこういうふうに言うでしょうか? 神様がこうその相手の人を許しなさいっていうのは言っているのは、わかるけれども神様はでもその相手の人がどんなに自分にひどいことをしたかっていうのを理解してないでしょ。
Or, I know God says I shouldn't sleep with my boyfriend or girlfriend before we get married, but we're in love.
もしくは、ボーイフレンド、ガールフレンドの関係で一夜を共にしてはいけないっていうふうに神様は言ってるのは知ってるけれども、だって自分たちは愛し合ってるんだもん。
Do you know what the priests were saying in those days?
その時代に本当に祭司がそういうふうにその周りの、民衆たちにそういうふうに言っていたんです。
They were saying, it's okay if you divorce your wife because you found someone better.
その、結婚関係にあっても、もう今の相手よりもいい相手が見つかったら離婚していいっていうふうに言っていたんです。
And the person you found isn't a believer? No problem. Go ahead and marry them.
結婚しようとしている相手がその同じ信仰を持っていない人であってもどうぞ結婚してくださいというふうに進めていました。
And from verses 2 to 16, God strongly condemns those attitudes.
その、聖書の箇所を通してそのような態度を強く、神様は非難しています。
Because in dishonoring your marriage, you dishonor God.
結婚関係をに不尊敬であるということは神様に対しても不尊敬であるということに通じます。
You made an oath before God at that wedding.
それ、皆さんは、結婚式の時に、神様の見前で誓いを立てています。
And by being unfaithful to your spouse, you're being unfaithful to God.
結婚相手に対して不尊敬であるということは神様に対する不尊敬と同じことです。
Now, some of you may be feeling a little bit stung here at this moment.
いらっしゃる方で、この話を聞いて、心を痛めている方がいるかもしれません。
And maybe for some of you, you should feel stung.
この中にこの話を聞いて心を痛めている方がいるかもしれません。
If you got divorced because you cheated on your partner and you haven't repented yet, you need to repent.
もし、自分がその結婚相手をのことを騙して、離婚につながったと、いう方がいるのであれば、でそしてそれにの罪を悔い改めてないということであれば、その方はそれをする必要があります。
Others of you got divorced because your partner was unfaithful to you.
で、自分のその結婚相手であった人が自分に対して不誠実であったということが理由で離婚につながった人を責めるものではありません。
And I'm not blaming you because God doesn't blame you.
その人のことを、神様は責めているわけではないから。
But whatever your situation, whether you got divorced for good reasons or bad reasons, God can bring healing into your life.
どのような状況であれ、その、離婚の理由がどんなものであれ、神様はその離婚というものに対して、癒しを与えることができる方です。
He can heal the wounds of divorce.
離婚の傷を癒すことができる神様です。
God can give you a new start.
神様はそれに対して新しいスタートを与えることができる方です。
But it starts with a fear of God.
でもそのスタートを切るためには、まず神様を恐れるという必要があります。
As his priest, will you honor God's word and obey?
皆さんは祭司として神様の御言葉を恐れ、それに従っているでしょうか。
And will you teach others to do the same?
で、同じようにするようにその周りの人たちにも、導きを与えているでしょうか。
How seriously do you take God's word in your life?
どれぐらい真剣に神様の御言葉に人生の中で向き合っているでしょうか。
There was another problem with these Jews.
そのユダヤ人たちには、もっと他の問題もありました。
They questioned God's justice.
それは、神様の正義、義に対しての、疑問でした。
Let's continue on from verse 17 in chapter
2. 2章の17節です。It
says, You have wearied the Lord with your words. How have we wearied him, you ask? By saying, All who do evil are good in the eyes of the Lord, and he is pleased with them. Or, Where is the God of justice?
2章の17節です。あなた方はあなた方の言葉で死を煩わした。しかしあなた方は言う。どのようにして私たちは煩わしたのか。悪を行う者も皆主の心にかなっている。主は彼らを喜ばれる。裁きの神はどこにいるのかとあなた方は言っているのだ。
Have you ever felt that way?
皆さんは同じように感じたことがないでしょう。
God, if you're really good, why don't you do something about all the evil that's in this world?
あなたが良い神様だって言われるのであったら、なぜその周りに、私たちの周りにいる悪い人たちに対して、裁きをされないんですか?
Are you really just?
あなたは本当に義なる、正義なる方ですか?
Look at God's answer in chapter 3, verse 1. He says, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple.The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Going on to verse 5. So I will come to put you on trial.
はい、それに対する神様の答えをマラキ書の3章の1節、2節と5節から見てみます。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が身を着ていると万軍の主は仰せられる。誰がこの方の来る日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪のようだ。私は裁きのためあなた方のところに近づく。
What is God saying here?
神様はここで何を言おうとしておられるんでしょう。
He's saying, I am coming.
神様は来られるっていうふうにおっしゃっています。
I will judge.
その日に私は、裁くっていうふうに言われています。
But remember this, I will judge all evil.
すべての、悪を裁くっていうふうに書かれていることを覚えておいてください。
And that means I'm going to judge the evil in you too.
それは皆さん、もう私たち一人一人の中にある悪に対しても同じことです。それについて神様は言っておられます。
Are you ready?
皆さんはそれに対して準備ができているでしょうか?
If I call you to account, can you stand?
その、神様からそのことについて指摘をされたときに説明をして、それに神様の裁きに耐えられる準備が皆さんできているでしょうか?
How have you treated the people around you?
皆さんは周りの人たちに対してどういう態度で接しているでしょう
Your husband, your wife.、
夫であったり、妻であったり。
Your children.
子供に対して。
Your coworkers, your neighbors.、
職場の同僚とか、近所の人たち。
Have you honored me with your life?
皆さんは、その人生を通して、その人たちに尊敬を示しているでしょう
Have you feared me?、
その人たち神様のことを、恐れているでしょう。
The problem with many people who complain about evil in this world is that they fail to see the evil in their own lives. The problem with many people in this world who complain about evil is that they don't see evil in their own lives.
この世のその、悪いものに対して問題があるというふうに神様に言う人に限って、だいたい自分の罪が見えていません。
And they don't understand that God is showing them mercy.By postponing justice.
その人たちに、裁きが訪れていないのは神様の恵みがあってその、裁きが延期されているということを人々は理解をしていないからです。
He's giving them a chance to repent.
その人たち、その、悪を行っている人たちに対しても、神様はチャンスを与えて、待っておられるわけです。
Don't confuse God's patience.For lack of justice.
神様のその忍耐と、正義がない、義がないっていうことを、一緒にしないでください。混同しないでください。
God is being patient with you.
で、神様は皆さん一人に対しても忍耐を持って待っておられます。
God is being patient with others.
そして周りの人たちに対しても同じです。
And ultimately, if people do not repent, justice will come for them.
でも最終的に悔い改めを最後までしなかった人に対しては神様の裁きがやってきます。
And justice is coming for you too.
そしてそれは皆さんに対しても同じことです。
So don't dishonor God by questioning his justice.
ですから神様にの、義に対して疑問を持つというようなことはしないでください。
Fear him and repent of your sin.
神様を恐れて自分自身の罪をまず悔い改めてください。
And if you do, God will show you mercy.
それをするならば神様は皆さんに、憐れみ、恵みを示してくださいます。
God's people despised him in another way. Let's go on to verses 7 to 9. He said, Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, How are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, How are we robbing you? In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me.
はい、この神の民たちは、違う意味でも神様のことを見くびっています。それをこの聖書の箇所で見ていきます。3章の7節から9節です。私のところに帰れ、そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。
We've talked about tithing and giving already over this past month, so I'm not going to talk much about this except to ask a question.
献金とか、捧げるということについて、何ヶ月か前に学んできましたので、ここそのことについてはお話は今しませんけれども、
How much of your money belongs to God?
皆さんが持っておられるお金、資産のうちの、何パーセントがじゃあ神様のものでしょうか。
It's not 1%.
1% ではありません。
It's not 2%.
2% でもないし、
not 5%.
5% でもありません。
It's not 10%.
10% でもありません。
The Bible says that if you are a Christian, you are not your own anymore.
聖書には皆さんがクリスチャンであるならば、皆さん自身がもう自分のもので自身のものではないというふうに聖書に書かれています。
You were bought with the blood of Jesus Christ.
皆さんはイエス様の血によって買い取られた存在です。
And that means that all that you are and all that you have really belongs to him.
ですから言い換えるならば、皆さん自身と皆さんが持っているもの、持ち物は全て神様に属するものです。
And to hold back anything from him that he asks of you is to rob him.
でもですから、その一部でも神様から隠し持っているっていうことになれば、それは神様から盗んだのと同じことになります。
Is God asking you to help a friend who's hurting financially?
もし、神様が、皆さんの周りに困っている人がいて、その人のことを皆さんに助けてほしいというふうに、言われたとします。
If you don't, you're robbing him.
もし、そして皆さんがもしそれに従わないならば、皆さんは神様のものを盗んだことになります。
Is God asking you to give more of your time to Him?
もし神様が、もっと時間を神様のために使うようにっていうふうに命令されたとします。
If you don't, you're robbing Him.
それもしそれに従わないならば、皆さんは神様の時間を盗んだことになります。
And if you're robbing God, do you truly honor Him? Do you truly fear Him?
そんなふうにして神様の、持ち物を盗んでいるのに、神様のことを、に従う、神様を敬う、尊敬する、しているというふうに言えるでしょうか。
If you are a Christian, you cannot say things like my body, my time, my money.
ですから皆さんがクリスチャンであるならば、皆さんはもう自分の体とか自分のお金とか自分の時間っていうふうに言うことはできません。
Because all these things belong.To him.
なぜならば、それはすべて神様に属するものだからです。
And he's graciously given these things to us to use.
神様は、恐れ多くもそれを私たちに使うことを許されていますけれども。
Now, I'm not saying that you have to give all your money to the church.
私は、皆さんの資産のすべてを教会に、今すぐ寄付しなさいと言っているわけではありません。
I'm not saying that you have to dedicate your life to full-time ministry and quit your job.
皆さんの今の仕事を今すぐに辞めて、もう皆さんのフルタイムすべてを、教会の活動に捧げなさいと言っているわけでもありません。
Then again, maybe somebody is being called by God today to give up their job and do full-time ministry. That's possible.
もしかしたらそういうふうに、メッシュを受ける人はいるかもしれませんけれども。
But here's my point. Here's my point.
でも私が言いたいことはこういうことです。
You need to give to God what He's asking you to give.
神様がそのように命じられるならば、皆さんはそれに従う必要があります。
Are you?
皆さんいかがでしょうか。
Are you honoring God in that way?
神様、そのような領域で皆さんは神様に尊敬を示しているでしょうか。
Finally, God told His people this in verse 13. He said, "You have spoken arrogantly against me," says the Lord. Yet you ask, "What have we said against you?" You have said, "It is futile to serve God." What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly, evildoers prosper, and even when they put God to the test, they get away with it.
最後に神様はそのために対してこのように言っておられます。3章の13節から15節です。あなた方は私に堅苦なことを言うと主は仰せられる。あなた方は言う。私たちはあなたに対して何を言いましたか？あなた方は言う。神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の間で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。
This is very similar to what we saw earlier when the people were questioning God's justice.
これは、さっき出てきた本当に、神様の義に対して疑問を持つ、神様の正義に対して疑問を持つという考え方に似ています。
But now this time they were asking, is it really worth it to follow after God?
それはでも、神様に従うっていうことが本当に価値があることなのっていうのを、疑問として持つことと同じことです。
I mean, other people aren't serving God and they seem to be doing just fine.
別に神様に従っていない人たちだって全然人生に問題なく生きているじゃない。
Do you ever feel that way?
そんなふうに皆さん感じたことはないでしょうか。
Do you ever feel that people who are not following God are doing better than you are?
神様に従ってない、むしろ神様に従っていない人の方が、自分たち神に従っている、人たちよりもいい生活をしているじゃないかっていうふうに 見えたことがないでしょうか。
But look at what Malachi says in verse 16. He says, "Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard." A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not.
この疑問に対してマラキが何て言っているかを3章の16節から18節で見てみましょう。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。あなた方は再び正しい人と悪者、神に使えるものと使えないものとの違いを見るようになる。
What is God saying here?
神様はここで何を言われているんでしょう。
God sees what you're doing.
神様は皆さんの行いを見ておられます。
He sees your struggles because you are serving him.
神様は、皆さんが神様に使えることによって持っている葛藤のこともご存知です。
He sees your faithfulness.
皆さんが忠実であるっていう忠実、皆さんの忠実さも見ておられます。
And on judgment day, he will remember you and he will reward you.
そして裁きの日に、その正しい人のことを思い出して報えるっていうことを神様はここでおっしゃっています。
So don't give up.
ですから諦めないでください。
On that day, you will see that it made a difference that you chose to fear him and follow him.
ここにもありましたけれども、皆さんは裁きの日に正しいものと悪者が再び分けられるということを、目撃することになります。
So as I close, let me review the questions that I asked today.
メッセージを終わる前に今日の、振り返りをしたいと思います。
Number one.
一つ目です。
Do you honor God as your father?
神様のことを、父として尊敬、敬っているでしょうか。
Do you respect His discipline in your lives?
皆さんはその人生の中に、与えられる訓練を神様の訓練を、尊敬しているでしょうか。
Or do you make light of him and his discipline in your life? Or do you make light of him and his discipline
in your life? もしくはその、神様の、訓練を軽く見ているでしょうか?
Do you make light of your sin?
もし、自分の罪のことを軽く見ているでしょうか?
Do you make light of Jesus' suffering on the cross for you by questioning his love?
神様の愛をに疑問を持つことによってイエス様のが十字架で流された血に対して不尊敬になっていないでしょうか?
Number two.
2番目です。
Does God have your heart?
皆さんの心は神様のものになっているでしょうか?
Or are you just doing religious things that have become burdensome for you?
もしくは何か、もう重荷があるからただ単に宗教的な行いをしているだけになっていないでしょうか?
Number three.
3番目です。
As God's priest, do you honor his word?
神様の祭司として神様の御言葉に対して尊敬を示しているでしょうか?
Do you obey it?
それに従っているでしょうか?
Or do you pick and choose what you want to obey?
もしくは自分に都合のいいところだけをつまみ食いしているだけでしょうか?
Number four.
4番目です。
Do you question God's justice when you see evil in the world?
神様の正義に疑問を持っていないでしょうか?
Or do you stand in wonder at his patience and his grace?
神様の、忍耐と、恵みにを、ごっちゃにしていないでしょうか。
Number
five. 5番目です。
Do you offer everything that you are and everything that you have to him?
神様に皆さんのすべて、自分自身もそうですけれども、皆さんの持ち物もすべて、神様に、明け渡しているでしょうか。
Or are you robbing him?
神様から、それを盗んでいないでしょうか。
Let's not make light of God.
神様のことを軽く見たり軽く扱ったりしないようにしましょう。
Let's not despise him with our actions or attitudes.
私たちの、その、言動に、責任を持つ必要があります。
Let us fear him. Let us honor him.
神様を恐れて神様に尊敬を示す必要があります。
And if we do, ultimately in the end, we will find blessing.
それをすることによって私たちは最後の裁きの日に祝福を見ることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we confess, I confess, that you know, we often take you lightly.
神様、私たちはあなたのことを軽く扱っていることがあるということを今告白します。
Lord, we question your love, we question your justice.
あなたの愛や正義に対して疑問を持つことがあります。
We wonder if it's worth serving you.
あなたに仕えることが本当に価値のあることなのか。という疑問を持つことがあります。
Forgive us.
許してください。
Lord, you are a great king.
神様、あなたは偉大な、王様です。
And you deserve our best.
私たちの、最善、私たちのベストに、ふさわしい、私たちの、賛美にふさわしい方です。
And Jesus, you loved us so much that you came down to this earth to die on a cross to pay the price for our sin.
イエス様は私たちが負うべきであった私たちの罪の結果を十字架であなたは命を持ってあがなってくださいました。
Help us to never make light of that love.
その偉大な愛を私たちが二度と軽く扱うことがないように私たちを教え導いてください。
Father, in this Christmas season, help us not just to remember Jesus' birth, but to remember his work on the cross.
神様このクリスマスという時期がイエス様がこの世に来られたということだけではなくてイエス様が私たちに何をしてくださったかということを思い出す、季節になるように私たちを教えてください。
And help us to honor you not just in this Christmas season, but every single day of our lives.
そしてクリスマスというこの、シーズンだけではなくて私たちが生きる一日一日をもってあなたのことを、敬うことができるように私たちを、教え導いてください。
We pray these things in Jesus' name.
神様の皆を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。